ただいま、お供との賛美歌集の中のこの56番を一緒に歌いました。皆様歌ってみて感じられたかもしれませんけれども、だいぶ難しい曲だったのではないかと思います。で、それもそのはずでして、もともとこの曲、曲という欄に書いてありますように、ヘンデルのオラトリオ、メサイアから取られたものですけれども、もともとはこの曲、独唱曲といいますかね、そのソロが歌う曲になってまして、でプロの歌手が伴奏を弾いて一人で歌うものとなっていたわけです。まあ、アルトとソプラノの2人の歌手が交代で歌うんで、まあ、1人ではない、まあ、2人は2人なんですけど、それでも一度に歌うのは1人だけということになります。ですのでプロの歌手が1人で歌うものを、まあ、みんなでとは言っても私たちアマチュアが歌っているわけですから結構きつかったんではないかと思います。ヘンデルのメサイアといいます、まあ、ハレルヤコーラスというのは、ハレルヤってあの歌が非常に有名ですけれども、ただメサイアというのはハレルヤコーラスだけではありませんで、53にも及ぶさまざまな楽曲がずっとつながって一つの作品となっています。で、説教前の賛美歌としてはその中でも独唱曲をみんなで 合唱というか斉唱していただいたということになります。でプロの歌手の方でも苦労するような曲ですので、これ、まあ、普段賛美歌を歌い慣れていない方でしたら、これ楽譜初めて見て歌うというのはかなり難しかったのではないでしょうか。で、賛美歌を歌い慣れている方に、まあ、教会礼拝に普段来ている方でも少しきついぐらいだったかもしれません。で、できればこういう難しい曲を歌う時であれば、何かお手本でもあればいいのにと皆さん思われるかと思います。それで実は私個人としましてつい先日そのお手本というのを幸いなことに聞くことができました。先週の月曜日ですね、私の母校の東京神学大学というところで行われました、そのヘンデルのメサイアを使ったメサイア音楽礼拝という会に、まあ、礼拝ですね、礼拝に合唱隊、まあ、コーラスの一員として参加させていただいたのです。実はその時はその合唱隊も独唱者もその礼拝堂の後ろにあるバルコニーのところから歌っていました。でこの街道で例えてみますと、後ろの方を皆さんご覧になりますと玄関ホールのすぐ上に2階の部屋があるのですが、あそこで歌っているようなものです。で、読書者も合唱隊も全然姿を見せないで声だけ響かせるような形になります。で、大学のその礼拝堂のバルコニー部分というのはパイプオルガンまで置いてありますので、合唱隊と読書者みんなで入りますともうそれこそぎゅうぎゅう詰めになってしまいます。で、読書者を一番近くで見られるのもこれはコーラスの特権としてありまして、私は本当にメサイア音楽礼拝の時に本当にすぐ近くでこの今日の賛美歌56番のお手本を見てまた聞くということができたわけです。これは大変に恵まれた経験でした。それで56番の原曲オリジナルにあたりますメサイアの中の曲というのもこれ56番とほぼ同じ意味の歌詞が歌われていました。まあ、メサイアの方では、アルトの独唱でまず歌われるんですけれども、この迷い出た羊を探し出して愛の牧場へと連れ戻してくださる強く優しい神様のお働きというのがもうその強さ優しさを表すようなふっくらとしたアルトの歌声で歌われていました。で、2節は、メサイアではソプラノの独唱になるのですけれども、この歌詞の言葉というのはイエス様ご自身が語られた言葉になります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというそのイエス様のお言葉、 これをまあソプラノ歌手の方もしっかりと伝えようとしてよく通る美しい声で歌っておられました。私の場合はそのありがたいことにそのプロの歌手の歌というところでこの56番のお手本を聞くこともできましたし、また本当にイエス様の強さ、優しさ、そしてその言葉を美しい歌声で聞くことができました。で、読書者の方々も、それだけ責任のあるような言葉を歌うということですから、自分の歌の力を全力を出して神様の祝福、クリスマスの恵みを伝えようと懸命に歌っておられたわけです。ところで先ほどは、ルカ福音書この2章のところを読んでいただきました。ここで羊飼いたちの物語がずっと語られていくわけですけれども、その中ではもうプロの歌手以上のレベルの、まあ、人たちというか人とはちょっと違う方が歌っておられました。天使たちがその羊飼いたちからすればお手本になるような歌を歌い、またイエス様についての大事な情報を伝えてくれたわけです。で、しかもその最初に現れた一人の天使からして主の栄光を身にまとい、で実際に辺りを照らすくらいに光り輝いていたということですから、天の大群と呼ばれているそのコーラス隊と一緒に歌った時にはもうそういうことちょっとした舞台演出も顔負けの非常に光り輝く一大ペンションとそういう感じになっていたことだろうと思います。例えば私たちの場合はプロの歌といっても全然姿を見せないような形で歌ってたんですが、それに対して天使たちはもうはっきりと姿まで見せて、しかも光り輝く様子で歌ってくれたということになるわけです。で、天使たちはまあおそらく姿形も美しかったことでしょうし、それもさらに光り輝いていた。そしておそらくは神様を賛美するその歌声も大変に素晴らしいものだっただろうと思います。人間などははるかに超えた天使たちの歌声によってイエス様のお誕生と神様の御業が伝えられたということになるわけです。これは神の御子の御子歌には誠にふさわしい歌声と言えるでしょう。しかし一方でその素晴らしい歌声を聞いた聞き手の人たちというのはちょっとするとその素晴らしさにふさわしくないようにも思える人々でした。まず何よりも聞き手はイエス様ご自身でなかったわけですが、それどころか貧しい羊飼いたちであったわけです。しかも彼らはこの時も休むことなく仕事を続けていた時でした。夜通し羊の群れの番をしていたということですから、まあ夜間のパトロール中といったところでしょうか。現代にクラシックのコンサートを聞きに行くといった場合にはまあそれなりに余裕のある時間帯に行くか、もしくは休みかなんかちゃんと取って、またそれなりに自分なりに着飾っていくところかと思います。ですけれどもそのクラシックどころではね、もう天使たちの素晴らしいコンサートを聞いた時の羊飼いたちは清掃どころではないわけです。もう作業着、普段通りの仕事着です。そしてそれなのに突然コンサートの方から向こうからやってきてしまったような、そういう状況にあったわけです。で、彼らはその最初の天使の姿、光り輝く姿を見ただけでもう慌てふためくどころか非常に恐れたと書かれています。まあ、実際にいきなり怖かった、いきなり真っ暗闇の闇の中で光が輝いたのが怖かったというのもあるかもしれませんけれども、その中で 地味に働いていた羊飼いたちにとっては天使たちの光り輝くコンサートというのはあまりにもったいないものにも感じられたのかもしれません。こんなもう普段通りの仕事着で、しかももともと貧しいからみすぼらしいにもかかわらず、そのような素晴らしい歌声を聴いているということ自体に、羊飼いたちは自分たちが場違いであるかのような感覚を覚えていたかもしれません。自分はそんな素晴らしい歌声を聞くにはあまりにふさわしくないもので、素晴らしい歌声はもったいないと、そう感じていたのではないでしょうか。しかしこの羊飼いたちが天使たちのコンサートを聞いたというのは、これは決して場違いではありませんでした。でまた天使たちも別に間違いでその羊飼いたちに歌を歌ったというわけではありませんでした。神様はあえてこの地味に働いている羊飼いたちに、クリスマスの喜びを伝える天使たちの歌声を聞かせたということになります。それは一つには、ちょうどこの時イエス様の近くにいたわけですから、ちょうど証言者というか、後でそのイエス様の出来事をちゃんと確認する役割を託されたという意味もあったでしょうけれども、もう一つ意味があるのではないかと思います。それはという貧しいもの、貧しい人間、弱い人間こそが神様からの恵みや、その神の栄光を受けるに、何か神の栄光の恩恵というのを受けるにふさわしいということを表すためであったのかと思うわけです。これはその天使たちの言葉や歌声で直接褒めたたえられている相手、イエス様のこの時の姿を想像してみてもわかるのではないかと思います。最初の天使は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと語っています。そしてその救い主こそがダビデの町と、ダビデの元々の生まれ故郷であるベツレヘムでお生まれになったイエス様だったわけです。しかしよくよく考えてみますと、この時のイエス様の様子というのは、ともすれば羊飼いたち以上にみすぼらしい姿をしておりました、おられました。救い主が布にくるまって寝ている血のみ子ということを、この絵だけでもあまり立派なものとは言えません。ただこれは今はまだ赤ちゃんというだけで、今後は成長して立派な救い主になってくれると考えれば、これは十分理解できることです。しかしイエス様はそれにさらに加えて、みすぼらしい姿でおられました。何しろ貝羽桶の中、これはまあ動物の餌箱の中に寝ているというわけです。しかもその理由も、宿屋には泊まる場所がなかったからということだそうで、イエス様は救い主であるにもかかわらず、生まれながらにしてまともに休む場所もないような状態に追いやられていたわけです。さらに言うと、天使たちと違ってイエス様については主の栄光が周りを照らしたといった言葉が書かれておりません。つまり神、天使たちは神様の栄光を受けて神様の力で光り輝いていたのですけれども、他ならぬ神の子イエス様はどうやら全く光り輝いたりはしていなかったようなのです。よく何か絵などではイエス様が、赤ちゃんのイエス様がほのかな光を放っているような、そういう絵は出てきますけれども、しかし実際はそうではなかったようです。イエス様は救い主なのに極度に貧しい環境でお生まれになり、また神の栄光どころか薄暗いランプの明かり程度しか受けられないような 状況で過ごしておられた、まあ、休んでおられたわけです。そしてそのイエス様のことを思えば、むしろ天使たちはイエス様の方にこそ行って、イエス様を照らして、また素晴らしい歌を持ってるんだから、子守歌の一つでも聞かせて差し上げた方が良かったのではないかと、そういうような気すらいたします。しかしこれはむしろ神様があえてそうされたということ、そしてさらに、まあ、粋な計らいとでも言いますかね、神様ならではのことを、なんていうんですか、貧しい、本当に貧しい人々に対する神様の恵みが与えられるということを表しています。でイエス様は神の子ですけれども、同時に子なる神と呼ばれる時もあります。で、要するに神様だと、神様ご自身だというふうにも言われることがあります。で、神の子で神様ご自身ということであれば、本来ならば神の栄光も素晴らしい天使の歌もイエス様ご自身にこそふさわしいと思うところですけれども、しかしイエス様はあえて自分ではなく他の貧しい人々のために、その本来ならば豊かに受けるべきだった栄光も賛美の歌も全て捧げてくださったわけです。そのためにイエス様ご自身の方は会話桶の中に寝かされて、色の明かりもないという誰よりも貧しい姿でそこに甘んじておられたということになります。そしてその本来ならば神様であるイエス様の方に行くべきであった栄光と賛美の受け手として、神様は貧しく、また夜も休まず働いていたベツレヘム近郊の羊飼いたちを選ばれたということになります。言ってみれば神様はですね、地味に、もしくは地道に生きている貧しい人々をこそ選んでくださるわけです。その人こそ本当の意味の光で照らしてくださるということになります。で、先ほども申しましたけれども、その羊飼いたちというのは、その気になればイエス様の元にも駆けつけられるくらいの、おそらく近くにいたのだろうと思います。それでちゃんとその天使たちの話したことが本当かどうかを確認して、さらにイエス様の周りにいる人々や他の人々に知らせていくという役割を与えられていたわけです。ただ神様としては、そういう羊飼いたちに仕事を任せるという意味もあったでしょうけれども、それだけではなくて、羊飼いたち自身もちょうどいい機会だから元気になってもらおうと、そういうふうに考えて、その素晴らしい歌声、天使たちのコンサートを見せてくれたのだと思います。そして確かに羊飼いたちは元気になっていきました。最初の頃は寒い中で夜勤しなければならないという立場だったので、あまり元気ではなかったかもしれませんが、天使たちのコンサートを聞いた直後にはもうすでに、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合って、急いで駆けつけようとして、まあ、駆けつけているわけです。もうかなり元気になってきています。ただこの段階ではまだ彼ら自身は賛美していません。まあ、歌声を響かせるというところまでは行ってないわけです。しかしイエス様を目の当たりにして、天使たちの言葉が本当にその通りだったんだと確認しますと、羊飼いたちは神を崇め、また賛美しながら帰っていったのだそうです。ですから天使たちのコンサートを聞いただけの段階では、まだ羊飼いたちからすると、まあ、こういう賛美の歌を歌おうというのは天使みたいに歌のうまい人、まあ、天使人ではありませんが、またうまい人だけだよなと、そういうふうに気後れをしていたのかもしれません。しかし天使が話していた当の救い主が、 会話桶に寝かされた赤ちゃんという自分たち以上に弱く貧しい姿をさらけ出しておられる様子を見て、自分たちに全てを捧げ尽くし、また自ら貧しくなってくださった神様の愛に感動したのだと思います。また自分が弱く貧しくて歌も下手だとしても、しかしそれでもなんとか神様がご自身が、救い主ご自身がこれだけやってくれてるんだから、私たちも何かをしようと思ったのかもしれません。神様に少しでも恩返ししようとして、自らの精一杯の歌声で彼らは帰りながらも賛美をしていったわけです。まあ、羊飼いたちの歌の実力というのがどの程度だったかは分かりません。ただ当時すでにプロの歌手というのはいたそうですから、そういう意味では専門のトレーニングを積んだ本当に歌の上手い人というのもいたはずです。それに対して羊飼いたちはおそらくそういうトレーニングは積んでいないでしょうから、全体としてはそれほど上手くはなかったでしょうし、まあ、中には音痴の人もいたかもしれません。しかしそれでも彼らは賛美の歌を歌わずにはいられなかったわけです。地味に暮らしていた自分たちを主の栄光で照らし出してくださり、また自分たちと同じような貧しさ、弱さを身をもって味わってくださった救い主イエス様の愛、また神様の愛が羊飼いたちを突き動かして喜びの歌を歌わせてくださったわけです。実は今日は私たちもこの羊飼いたちと同じ体験をすることができます。いきなり何のことを言うかと思われるでしょうけれども、説教の後には112番もろびとこぞりてを一緒に歌いますけれども、これは実はこの歌は初めの方でお話してましたヘンデルのメサイアの中のメロディーを歌いやすくしたものだというふうに言われています。しかも一説によると、特にメサイアの中でも今日お読みした箇所に書かれていた天使たちの歌にあたる曲からメロディーが取られているのだそうです。意図高きところには栄光神にあれというところなわけですけれども、そのメサイアの方ですと、Glory to God, Glory to God in the highest、まあ、こういうメロディーになります。Glory to God というのと、もろびとこぞりって、なんとなく似ているのがお分かりだろうと思います。それでこのもろびとこぞりての方ですと、メサイアに比べればよっぽど皆さんもよくお気にもなっているでしょうし、歌いやすい歌ではないでしょうか。まあ、メサイアの中での天使たちの歌を聞いた、まあ、つもりになっていただいてですね、そしてこの諸人こぞりてをそれに応える羊飼いたちの歌と思って皆様も歌っていただきたいというふうに、まあ、皆様も羊飼いになったつもりで歌っていただきたいと思います。たとえ歌が下手だとしても気遅れすることなく、神様への感謝とクリスマスの喜びを持って一緒に歌ってくだされば幸いです。そしてその時には自らが貧しくなられることによって、世の中の弱く貧しい人々、地味に、またそれでも地道に生きていっている人々のためにこそ、神の栄光というスポットライトを当ててくださった神様、またイエス様に精一杯の感謝を込めながら歌っていただきたいと願います。一言祈りをお捧げいたします。天の父の神様、皆を賛美いたします。あなたは御子イエスキリストとして地上に生まれてくださいましたけれども、そのお生まれになった時の姿、それ自体が何もかも捧げ尽くし、自ら貧しくなっておられることを、表しておられます。そしてその分の栄光賛美を 世の中の貧しい人々、地道に生きていっている羊飼いたちのような人々のために与えてくださいました。本当に感謝いたします。私たち、一人一人がその羊飼いたちの気持ちになって、そのあなたから受けた栄光賛美を聞いたつもりで、私たちもまた私たち自身が賛美していくものとなることができますように、素晴らしい歌を聞いて、そしてさらに自らも、素晴らしいかどうかともかく、本当に神様に感謝する気持ちで歌うものとなっていくことができますように、喜んで歌うものとなれますように導いてください。これらの祈りを尊き救い主イエス・キリストの名前によってお前にお捧げいたします。アーメン。